皆さん、こんにちは。2月23日、第447回、道草より道気まぐれラジオです。今日は、一人語りの日なんですが、実は、一月かけて、ももの部屋オンライン合宿というやってる最中でして、今日は、1日に、4セッション合宿で、オンラインでやってるんですけども、朝の9時半から11時半、午後の1時から3時、3時半から、5時半、そして夜の8時からは懇談セッションということでやってるんですけども、その第3セッションの、3時半からのセッションの最中で今はございます。で、3セッションで実は今日は、予定の参加者、合宿の参加者は、タイブサミサキ自然園の白井さんなんですが、さっき、飛び込みで沖縄のガジュマル自然学校の小林さんが来てくれて、今私を含めて3人でお話をしています。で、合宿中だからどうせだから、じゃあ今日一緒に話そうと言って、何を話そうかって言ったら、じゃあちょっとこの合宿1週間やったから感想聞こうかっていうようなことになったんで、お二人にちょっとこの合宿の感想を聞きたいなと思ってますけども。ということで、お二人よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
最初にちょっとこの前も、数日前っていうか、18日にも、小沢くんがこの合宿中にラジオに出てくれて、簡単にラジオの話をしてくれたんですけども、2月の14日から3月の14日、1ヶ月、やってます。で、18日から参加者がいて、14日からいなかったんだけど、18日から参加者がいて、その後ずっと毎日朝から晩までいて、6日間、ずっと参加者がいました。で、今日終わると明日、明後日、24、5はいないんですけども、26、27は参加者がいらっしゃいます。で、3月1日も2日もいるという感じの、合宿の流れなんですけども、総理社長のホームページに、ももの部屋のメンバーの方はホームページに、Google カレンダーが表示されますから、それ見ていただくと、いつ参加者がいるかというのがわかると思います。で、参加者がいるときは小林さんみたいに突撃参加、大いに大歓迎ですけども、参加者がいないときは、私は Zoom をオープンにしない可能性がありますので、一人でぼーっと待ってるの嫌だからね。ですから、参加者がいない日の場合、来たいときは一応参加申し込みをしてください。ということです。で、一週間やって、相当いろいろ濃い話をしたので、ちょっとその辺の感想を、白井さんと小林さんに聞きたいなと思いますけど、小林さんは最初の日に来てくれたんだよね。
はい、ね、初日に、ね。はい。
白井くんはここ2、3日、毎日いるんだっけ？
はい、昨日から。
昨日からね。
はい。
そんな風に、いろんな形で参加してくれてますけども。とりあえず、白井さんからちょっと感想聞こうか。
はい。
ちょっと簡単に自己紹介してね。
あ、そうですね。はい。タイブサミサキ自然の家という千葉県の青少年教育施設で普段勤務している白井と申します。ももの部屋の運営スタッフもやっておりまして、あと総林社中の幹事も、しております。この合宿の感想ということで、昨日から私参加を、させてもらいました。で、昨日のセッション午前中はですね、青少年教育施設という、全国にたくさんある施設の課題が、もう課題もあるということなので、いつも課題と課題は何なんだみたいな話になってるんですけども、いやそうじゃなくて、じゃあ理想の、これからの理想の青少年教育施設を描いてみようみたいなセッション、させてもらって、そこから、午後も、そんな話をずっと、してですね、で今日の午前中も、ここまで、そういった、テーマは特に、その日に決まるみたいな、そういう形でですね、話をさせてもらいました。で、感想としては、この2日間時間を、事前に取ってですね、僕の場合事前に取って、参加に臨んだんですけども、これだけその話すことに時間をかけるっていうことが普段 あんまりなくてですね、こう例えばミーティングを設定するといつも決めることを何にするのかとか、議題を何にして、どういうことにを決めて、でアクションにどうつなげるかみたいな効率だとか経営のことを考えてしまうんですけども、テーマを決めずに、まあ、思ったこととかそういうことを皆さんと一緒に話す時間っていうのがすごく大事だなっていうのをこの2日間感じました。でその方が逆に言うとなんか中途半端にそのミーティングが終わるよりもよりなんかこう自分の思ってたことがこう鮮明になったりとか、あるいは自分が思ってたことを、あ、ここは合ってたというか、皆さんもそういうふうに共感するんだなとか、ここはもう少しこういう考え方なんだなっていうことが、やっぱり時間をかけて話すことで、よりこう、クリアになってきたっていうのが、この2日間の、実感ですね。はい。というのが取りすぎ、うん、はい、感想になります。
正直、やってて、1セッション2時間は俺は長いなとか思う時もあるんだけど。
それは桜井さんずっとやられてるんで。長く感じるのは当然かと思うんですけど、ごめんなさい、2日間、僕は2日間だったんですけども、うん、まあ、それもまあまあ長いかなと
思いました。小林さん、どう？
はい、ホーラー自然学校、沖縄工科島根自然学校の小林と言います。普段の活動はエコツーリズム系の事業が多いんですけれども、で僕自身もそのエコツアーのガイドとして、お客さんとこうお話をする、そのお話って結構重要だなと捉えていて、その話のことを対話というふうにまあ呼んでますけれども、その対話が重要なんですよね、旅のお供の時に、うんうんうん、でそのどういうふうに重要かっていうと、やっぱりその僕ら自然体験やってるメンバーはその参加者の人の変容にこう何でしょうね、変容が生まれるように、うん、寄り添える、伴走できるっていうところがポイントだと思うんですけれども、うん、この、で、その変容が生まれるためにはその対話。まあ、対話すると、まあ自分自身で内省できたりとか、うん、まあ話聞くことで気づかされたり、うん、で、その成長がですね、生まれるということで、まあ今回いろんなお話を、深いお話をすることで、うん、自分自身も大きな気づきが、あると気づく部分と、うん、またまだ気づいてないんですけれども、うん、その奥底で多分もしかしたら、その、うん、まだこう、目として、変容をこう、待ってる目としてなんかこう、埋もれているものもあるんじゃないかなと確信していまして、うん、とてもいい時間だなと思ってます。うんうん、で、そうなんでしょうね、講演会とかそういうようなものもとても、広く情報を集めるために有意義ですけれども、今回のこの取り組みは少人数の場面に僕は出くわすことが多くて、うん、それで広い話題というよりも一つのテーマをこう深く、なんでしょうね、掘っていく形なので、うん、なんかこう、より気づきみたいなのが生まれてるんじゃないかなと思ってます。うんうん、ぜひ、なんでしょうね。隙間を狙って皆さんに参加してもらえれば実感してもらえるんじゃないかなと思うんですけど、
ね、ありがとうございます、はい、でもそのいつもより深いっていうのはそのなんていうの、やっぱりたっぷり時間をかけて話すっていうのはね、2時間長いって言っちゃいけないのかもね、たっぷり時間をかけてこう、
あ、そうですね、僕自身よく思うのが、うん、表面的にやっぱ話せる部分ってバーッと話せるんですよね、うん、今ももしかしたら気づけてるので話せるんですよ、うん、で気づけてない話っていうのはこの無言の中から多分生まれてくるというか、うん、思ってるので、うん、長い時間っていうかその、うん、そのテーマに寄り添う時間みたいな結構重要なんじゃないかなと思います、
うんうんうん、なるほどね、
はい、
この無言の時間を外国では天使の通り過ぎる時間とかって言うんだよね、
はい、あ、
今日もすごく感じたのは今日の午後の1時間のセッションで、白井くんともう一人、やっぱ千葉自然学校の人が2人だったんだけど、2人で黙り込んじゃう時があってさ、俺はその時ああ、天使の通る時間だとか思ってたんだけど、そうね、そういうのも恐れちゃいけないんだろうね。でも、そういうことで待ってあげることができるぐらいのこういう鳥のある時間の設定っていうのはいいのかもしれないね。今日の午前中はね、6人ぐらいいたんですよ。
あ、
うん、でも、まあ、6人ぐらいがいいとこだね。 あんまり多いと発言しないで終わっちゃう人とかもいたりするから、6人ぐらいがいいところなのかもしれないね。で、ね、で、そのテーマをさ、始める前に決めてるんだけど、テーマが決まってないと参加しづらいとかってあるかな？その事前に分かんないとさ。
まあ、テーマも意外に本当は一緒で、ぜひ、うん、僕前回は人を見てっていうところで、僕と話してみたかったっていう方がいらっしゃって、それもすごい面白いですし、うんね、まあ、テーマでも人でも、また、今日は僕は時間がたまたま空いてて、でなんとなくこう、ももがあるなと、開いて飛び込んできたんですけれども、はい、まあその自分の直感も信じて来ていただければ、何かがあるんじゃないかなと思います。
そうだね、ぜひ、あるだね、そういうの。
僕のセッションでは、じゃあ何話そうかなと思った時に、桜さんが作ってくれたリストみたいな、話題リストみたいな、ああいうのがあると、最悪、話が詰まってしまっても、じゃあこのことについて話そうっていうのが、あるから、すごくそれは、助かったな、助かったなって言ったんですけど、良かったなと思います。はい。で、さっき待つっていうお話も、そうですね。なんか普段の仕事の中で無言って結構怖かったりするんですけど、まあ最初にそれもありだよっていうことを、合宿の中で言って、桜井さんの方が言ってくれたので、まあ、そういうふうに考える時間をたっぷりとっていいんだなっていうのが、我々参加する方にもあったので、その点についてすごく議論が深まることになったのかなというふうに思います。はい。
まあというような合宿を毎日しておりまして、一応3月の14日まではやろうと思ってます。今回は頑張って正直言うと少しちょっと無謀なことを考えすぎたなって、すでに1週間で反省しているところもあるんですけども、午後2セッションっていうのは結構消耗が激しいなとか思ってますけど、まあ決めちゃって以上、とりあえず今回はやるぞと思ってますけども、来年、まあ今年はもうこれでやるしかないんですけど、ちょっと今来年のことを考え始めてて、例えば今回はももの部屋のメンバーだけにご参加してくださいっていうふうなことで、だからこのズームの URL もメンバーの方しか見れないようになってるんですけども、これ来年オープンでやったらどう思う？誰でもいいですよっていうふうにしたら。どうでしょう？ありですかね？
天使が通っていきますね。
いや、僕、はい、はい。僕はありだと思います。はい、なので、まあ、もしかしたらクローズでやりたいっていう話題もあるかもしれないので、そのももの部屋の日と、それから一般オープンデーみたいな日で、分けてやればすごく面白い展開になるかなというふうに思います。はい、はい。
小林さんどうぞ。
僕は、はい、チャレンジした方が面白いと思うので、ぜひ挑戦してみたらいいと思いますけれども、僕らが予想しない、ね、ご縁があるかもしれませんし、ね、はい、はい、ま。そこにね、アクシデントが来ても僕の対応力も磨かれるわけですから、はい、学びと捉えれば、はい、全ていいのかなと思います、
はい、まあ来年というか来年度ね、どっかでまたそんなこともできたらいいなと思ってます。とりあえず今年度はこういう形で来月の14日まで頑張って突っ走りたいと思いますので、小林さんも言ってくれましたけども、飛び入り参加大いに歓迎ですので来ていただければなと思います。ということで今日はオンライン合宿中で参加者がいたので、たまたまね、本当は白井君と二人でだから、じゃあラジオで話そうかって言ってたら小林さんが来てくれたんで、もう楽しいお話になりました。というわけで今日ラジオは今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました、お二方。
ありがとうございました。